皆さんこんにちは。ちょこちょこラジオパーソナリティの真島愛です。私がパーソナリティを務めるのも今日で4回目を迎えました。皆さん今日も聞いてくださってありがとうございます。最近急に寒くなりましたが、皆さん体調はいかがですか？風邪などひいてませんか？私が行っているコールセンターでもマスク姿の方よく見かけますし、オペレーターの方とお会いしても咳込んでいらっしゃる方結構見かけるんですよね。最近私も喉がイガイガしたりとか咳込むことが多くなってですね、その話をこのラジオを撮るのにお世話になっているボイストレーナーの帯先生に話したところ、それは喉が乾燥しているのが原因ですねって教えてもらったんですよ。それでうがいしてますかって聞かれて、あ、そういえば最近私うがいとかしてないなってちょっと思ったんですよね。皆さんうがいされてますか？コールセンターで働いているとどうしてもセンター内ってすごく乾燥するんですよね。で、加湿器をつけて、ね、くれているセンターもあるんですけど、もう加湿器のこう加湿だけでは間に合わないくらいこのセンター乾燥してますし、やはり外もね、あの風とか吹いてとても乾燥しているので、それをケアするのにとてもいいのがうがいだそうです。あのちょうど私その帯先生のそのレッスンに来てた時に、今すぐうがいしてきてくださいと言われて、あのちょっとうがいしに行ったんですね。もうそれだけで喉がすごく潤って軽くなりました。あの最近こうオペレーターさんの方とお話をしていても、面談する時に私も咳込むことがあってご迷惑をおかけしてしまうことがあったんですけれども、もう私もそれからこまめにうがいしようと心に決めました。ぜひ皆さんもあの喉がね、いがらっぽくなったりとか咳込むことが増えている方は、ぜひあの喉のケアということでうがいぜひしてください。でどうしてもこううがいにもいけない、ね、咳をなかなか立てないという方はこまめに水分補給してください。それだけでもいいそうです。のでこまめにお水を飲んだり、あとはコーヒーよりも緑茶の方がいいっていうようなことをね、あの伺いましたが、ぜひお水、ね、あの水分を積極的に取ったり、定期的にトイレに行く際にはうがいをするようにしていただけると、声、お喉もね、あのケアしながらお客様とお話できると思いますので、ぜひ試してみてください。それでは今日の1曲目、前回1回目の時かな、かけたことがある曲なんですけど、ちょっとあの曲気になるというですね、お声もいただいた曲です。鈴木康子さんでご機嫌セリュール、聞いてください。
焦るのよ37兆細胞たちが焦る、焦るのよ37兆細胞たちが焦る、違いは違いでいいじゃない、ご機嫌それはないでしょ、ありえない、できることから一つずつご機嫌、同じパターンを繰り返し不機嫌、そ 選べれば楽しいものよ。そうや年輪刻めばずっとくなるけど、喜怒哀楽忘れたわけじゃない。37兆細胞たちがうつく、焦るのよ。37兆細胞たちが焦る焦る。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、ということで鈴木康子さんのご機嫌セリュール聞いていただきました。いかがでしょうか。ご機嫌になる時と不機嫌になる時、皆さんもあると思いますが、そんな時皆さんはどんな風にね、ケアしたり気分転換をされたりしているのでしょうか。やはりコールセンターで働いていると、ね、日々いろんなことありますよね。ご機嫌になることや不機嫌になることたくさんあると思います。ご機嫌だったり調子がいい時は、ね、もちろんそれはいい時なので、お客様応対もとてもよく、ね、気持ちよくお客様と話できると思いますが、ちょっとね不機嫌になったりとか調子が悪い時とかね、お客様に怒られてしまったりとか、センター内で何かミスをしてしまった時っていうのは、やはり気持ちも落ち込んだりしますよね。本当に日頃のその気持ちの切り替えというのが、とても電話応対の時には大切になってきます。もちろんオペレーターさん自身で自分の気持ちの切り替えとかをしていくっていうのはとても大切なことなんですけれども、やはり自分自身一人で気持ちを切り替えていくっていうのはとても難しいところがあることも思います。そんな時にやはりとても大切なのが、周りで働いている仲間、それからオペレーターさんの管理とかサポートをしてくれるスーパーバイザーと言われる SV さんの、やはりその働きかけとか関わり、声掛けがとても大切になってくるんですよね。で、よくどんな風に声をかければいいんですかとか相談を受けることもあるんですけど、やはり日頃からオペレーターさんのことをよく見ておくというのがとても大事になります。その何か起こった時にいきなり声をかけようとしても、なかなかね声ってかけられるものではないので、その何もない時、日常から挨拶をしたり声をかけたり、今日調子どうとか、なんか体調悪そうだけど大丈夫っていうようなコミュニケーションを日頃から取っておくっていうことがとても大事になります。何か起こってから急に話をかけようと思っても、なんかちょっと、ね、どういう状況なのかなとか、この人どういう人なのかなってわからないと、なかなか声ってかけづらいですよね。ですので SV の、ね、皆さんは日頃から積極的にオペレーターの皆さんとコミュニケーションを取って言っていただきたいなと思います。本当に些細なことでもいいんですよね。なんか最近調子どうとか、こうね、体調とか風邪ひいてないとかっていうところを声かけていって、まずはその人、オペレーターさんを知るっていうところから始めていただきたいと思います。それだけでそのオペレーターさんは、あ、この SV は自分のこと見ててくれるんだなとか、で、話しかけやすい日頃からのコミュニケーションがあると、あ、この SV なら質問しやすいなとか、声かけやすいなとか、この SV は話を聞いてくれる人だなという、ね、その信頼関係を作っていくことができます。この信頼関係が本当に大事なんですよね。特にそのセンター内のオペレーターさんと管理者の人の信頼関係がしっかりしていると、お客様応対というのも 応対品質のところが格段に向上します。それこそね、よく CS といって顧客満足度を高めていこうって言って応対品質を取り組まれているコールセンターたくさんあるんですけれども、もうね、その CS のためにはまず従業員満足度と言われる ES っていうものがとても重要になってくるんですよね。もうなぜかというと、その従業員で働いているオペレーターさんがお客様のね、電話応対をしているので、その従業員の方がいつもいい状態、ご機嫌な状態でいられるっていうのがやはり一番の CS につながっていくところだと私は思っています。じゃあそのね、ES、従業員満足度を上げていくためにはどうしたらいいのかといって、まあ、センター内でね、アンケートなんかを取る会社もありますが、それこそね、もうそういうオペレーターさんたちのアンケートを読んでみても、もっと研修してほしいですとか、コミュニケーション取ってもらいたいとかっていう声がやっぱり多いんですよね。SV さんによっては、どうしてもね、こう、うまく伝えられなかったりとか、SV さんもね、こう、何かその教えることのための研修とか、そういうスキルをまだね、積んでない、成り立ての方とかもいらっしゃるので、こう、自分の感情のままに言葉を伝えてしまったりとか、怒るっていうことをしてしまうっていう方もいらっしゃると、そうすると、ね、それを周りで聞いているオペレーターさんたちは、その環境だけで、あ、なんかそんなに、ね、怒らなくてもいいのにとか、私もそうやって怒られるんだかなとかっていう、こう、それだけで気持ちが落ちてしまうっていうこともありますので、そういうセンター内の環境っていうのがとても重要になってくるんですよね。それこそ昔ですね、私がコールセンターで働き始めた頃ですかね、SV になりたてだったかな、なんかちょうどクライアントの方がセンターへ見学にいらっしゃって、その時に言われた言葉を未だに覚えてるんですけど、SV さんが元気なセンターはいいセンターねっておっしゃってたんですよ。そのね、クライアントも本当一流企業で、あ、やっぱりなんか一流企業の方のおっしゃることはすごいなって思いながら聞いていて、で、もうそれこそ私がね、働いていたそのセンターをとても活気があっていいセンターだねっておっしゃってくれたので、とても嬉しかったことを未だに覚えています。なので本当にね、それこそCS のためには ES で、それも ES のオペレーターさんもそうなんですけど、その、ね、オペレーターさんのサポートをする SV が元気に、で、心がいい状態、ご機嫌な状態でいられるっていうのが、もう本当にね、いいセンターだと思いますので、本当に、実際私いくつかね、センターに今も行かせていただいているんですけれども、SV さんが元気があったり、活気があったり、何か、こう、良くしようっていう、こう、積極的に関わったりとか、前向きに取り組んでいるセンターは、やっぱり、応対品質も良くなるんですよ。今こういうところ迷ってるんですけど、どうしたらいいですかとか、積極的に質問に来てくださったりしますし、そうするとね、私も、あ、こういう時はこうするといいですよとか、こんな風に声かけてみてくださいっていうことをアドバイスすることができるので、受け取る情報量が絶対的に違うんですよね。やっぱりそうやって積極的に、こう、SV さんが前向きに取り組めるっていうセンター環境を作っていくっていうことが、本当に改めて大切だなっていうのを、私も日々目の前で見ていて感じています。そこはね、マネージャーさんとかセンター長さんとかも、会社のもうもっと偉い上層部の方々のね、そういう働きもね、すごく大切になってくるんだなっていうのを日々感じながら、私もセンターのサポートをさせていただいています。そう、それでですね、やはり私が各センターに行ってお伝えできることというのは、やはりね、ある程度の時間の中でとか、契約の中で限られているので、もっと自由にいろんなことが発信できていったらいいな、お伝えできたらいいなということで、このラジオを始めたんですね。なので今後も、コールセンターで働いている人が持っていたらいいスキルとか知識っていうのを、どんどんご紹介していこうと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。それこそ前回のラジオで少し、ね、お話し触れた EQ ですね。エモーショナルインテリジェンスという心の知能指数と言われている、 学問があるんですけれども、これもたくさんの方からご興味、ね、興味持ちましたとか、もっと教えてくださいっていうようなお話来ていますので、それこそね、今度ぜひその本家の先生、高山先生にゲストに来ていただいて、じっくりお話伺っていきたいと思いますので、そちらもお楽しみにしていてください。さらにですね、今私このちょこちょこラジオというラジオ番組の一パーソナリティとして番組持たせていただいているんですけれども、今自分のオリジナルのラジオ番組を作るためにいろいろ準備を進めておりまして、そのためのテーマソングを作ったりとか、コールセンターで働いている方のための何かもっと楽しい企画とかイベントなども考えていますので、その中で皆さんにね、集まっていただいたり交流したりしながら、コールセンターで働いている、オペレーターさん、SV さん、ね、マネージャーさんたちが集まりながら、もっともっとこう、コールセンター環境を良くしていくためにはどうしたらいいかとか、自分自身で、会社を離れて自分自身のスキルアップのために何かできることのお手伝いができたらいいなと思うこと、たくさんいろいろ考えていますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。もうね、番組のタイトルも決めましたし、オープニングのテーマ曲も、それこそ、このラジオを一緒にね、編集してくださっている帯先生と一緒にオープニング曲も作りまして、ほぼほぼ完成間近となっていますので、ぜひ楽しみにしていてください。では、そろそろ2曲目、聴いていただきたいと思います。その帯先生、帯義行さんの曲で、ダイヤモンド。お聞きください。どうぞ。
今手にしてるよ僕のダイヤモンド、探すものじゃない、夢はここにある。波の粒黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残した、たくさんの思い出ありがとう。
ではお聞きいただいているのは帯義行さんのダイヤモンドです。いかがでしょうか。もうね、帯先生のねレッスンすごい楽しいんですよ。それこそ帯先生の出会いから私このラジオ番組をすることになるんですけど、何ですかね、こう先生とか、なんか教える人、私習う人みたいな、なんかこう上下関係ではなく、毎回こういろんな発見があったり、こうね、いろんな知識を持っている方なので、いろいろ教えてくださるんですけど、なんかこうね、なんかこう威厳、こういう言い方したらあれなのかもしれないですけど、ね、緊張を変にね、なんか頑張らなきゃみたいな緊張感なく、毎回楽しく望める、毎回発見があって、あ、それならできるかもしれないとか、それやってみたいって思わせてくれるところが素晴らしいなと思って、もうね、帯先生のレッスン大好きで今通わせていただいてるんですけど、私もコールセンターに行ってオペレーターさんと関わる時には、やはりそういう関係性でいたいなっていつも思っているんですよね。一応講師としてね、本当におこがましいですけど行かせていただくこともあるんですけど、やはりこういい緊張感ならまだいいんですけどね、なんか講師の人とか来るとすごくこうなんかちゃんとしなきゃとか、なんかね、教えてくれる人みたいな、先生みたいな、こう、ね、威圧感が大きくなってくると、実際の楽しんだりとか本来の自分の力が出せなかったりとか、そういうことがもあると思うんですよね。私それでこそ今は講師というかね、コールセンターの方向けの応対品質のアドバイスのお仕事させていただいているんですけど、まあその昔、若かりし頃 私本当に自分の意見が言えなくてですね、うまく言葉にできないんですよね。なので、あの会社員になった頃はよく、あの上司の人にも、何が言いたいのかわからないんだけど、何が言いたいのみたいな感じでよく言われて、あ、すいませんっていうこともあったんですけど、なかなか自分の気持ちをうまく伝えられなかったりとか、話すのが苦手っていう方がコールセンターで、ね、働いていることもあると思うんですけど、あのやはり自分の気持ちを安心して安全な場所で話すっていうことができるってすごく大事で、それはあの私も面談をするときに心がけてるんですけど、相手の人が話しやすいような雰囲気を作るようにね、なるべくしているんですいるんですっていうか、なるべくね、そうなったらいいなと思って、あのお話をさせていただいています。そうするとね、やはり皆さん本当はこういうふうに思ってるんですとか、あの本当自分のね気持ちをお話ししてくださる方もいらっしゃいますし、そうやって中で、あ、こういうところにつまずいているんだとかっていうのが分かると、私もアドバイスしやすくなりますし、もう本当にね、皆さんね、もう素直でなんかすぐね良くなる方ね、本当に多いんですよね。なんかやっぱりそこに関わらせていただけるっていうのが応対品質の奥深さであり醍醐味であり面白さだなっていう風に日々改めて気づかせていただいています。なので、あのね、現場のセンター内でオペレーターさんたちの育成ということでね、 SV さんたち日頃から関わっていらっしゃる方たくさんねいらっしゃると思うんですけど、あのだいたい通常のセンターってその応対品質専門の専任の方がねいらっしゃるセンターもあるところあると思うんですけど、もうかなり少ないんですよね。あのそういうところはお金があるセンターとかそう一流のね、会社のセンターっていうのはそういうの方が専任でいらっしゃったりもすると思うんですけど、やはりそういうオペレーターさんの育成とか日々のそういうフィードバックと言われるものですねをしていくのは現場の SV さんたちがしているセンターが多いと思います。そうすると SV さんも日々どういうふうに声をかけたらいいのか、フィードバックをしたらいいのか、どうやって関わっていったらいいのか、日々悩んでらっしゃる方、ね、考えてらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。私も本当そうでした。それこそ私一番最初にあの SV になった後に、まあ、研修新人のね研修の担当になったりとか応対品質 の担当になったりとかしていくときに、同じように声をかけてもすぐ変わる方と、ね、すぐ成長していく方となかなか変わらなくて、頑張りますって言ってても同じミスを繰り返してしまう方がいたりとかして、これ何が違うんだろうな、ここの人の成長に関わるとか人の変化することって何が違うんだろうなってずっと思ってたんですよね。で、自分の教え方とかその伝え方にもやはり限界を感じていたりとかして、あ、もっといろいろ学びたいなって思ったのがなんかきっかけになって今こういうお仕事をさせていただいてるんですけど、やっぱりぜひねコールセンターでその日々オペレーターさんと関わってどういう風に人を育てていくとか人に関わっていったらいいのかっていうことをこう考えたり、まあね、今そのちょうどそういう時って思われている方はぜひあのいろいろ外に出たり、まあ、会社内でね研修してくださるとか外部研修に行かせていただける会社もあると思うんですけど、ぜひ積極的に自分で表に出ていくっていうことをしていただけたらなって思っています。私も会社員だった時はいや、やれ時間がないとかお金がないとか、まあ体力がないとか言って理由をつけてなかなか勉強せずにいたんですけど、勉強するとですね世界が変わるし出会う人が変わってくるんですよね。まず自分自身がいろんなものをこう自分の考え方とか自分のその価値観とか自分がどういう日頃こう行動とか言葉を使っているのかっていうのに向き合うことからもう全ては始まるんだなっていうのに私は勉強して改めて気づかせていただくことが多かったですね。まあ、でも勉強って言っても何からやっていいか迷いませんか？私すごい迷ったんですよ。自分のスキルアップを こうねしようしたいって思っても何から学んだらいいのかが分からなくて、それこそ当時興味があったなんかそれこ当時はですねコンサルとコーチングとカウンセリングの違いも分からなかったんですよ。その人に関わるとか、ね、人の成長とかそういうことでなんかよくある、ね、ものって調べた時にこういうのも出てきたんですけど、まあ、その違いも分からなくて私は一体何から手をつけたらいいんだろうと思ってもう途方に暮れてた時もありました。それで、まあね、今いろいろ勉強してみて言えるのは何にでもいいと思います。何から始めても結局ある程度勉強して突き詰めてくるといろんなあそれってこういうことなんだとかあこういう学問もあるんだっていう自分の興味より惹かれるものっていうのが出てくるのでそれをまた勉強していくっていうこともできると思うんですけど、最初のきっかけは本当に何でもいいと思います。まずは始めてみることが大切ですね。で、私が初めて勉強したというか学んだのが産業カウンセラーの勉強でした。まあ、選んだ理由はですね、まず給付金制度の対象だったっていうのがすごい大きいんですけど、で、給付金制度の対象だったっていうことが一つと、もう一つはコールセンターって傾聴ってすごく大切にねしてよく言われますよね。傾聴しましょうとかお客様の話を聞きましょう、私も散々研修で言ってきましたし、ね、傾聴って大事なんだなっていうのは分かってたんですけど、ふと傾聴ってなんだろうって思ったんですよ。ある時傾聴って言うけど人の話を聞くっていうのはなんだろう、私はその傾聴っていうことを仕事にしているけどそれをちゃんと自分で理解しているのかなって思った時に、あんまり実はできてないかもしれないって思ったんですね。で、その時にその産業カウンセラーの資格の中に人の話を聞く、傾聴力を高めるっていうようなことが書かれていて、あ、これだと思って、傾聴というものを一回学ぼう、ちゃんと知ろうと思ったのがきっかけで、まあ、産業カウンセラーの、門を叩いたわけなんですけど、カウンセラーさんってね、人の話を聞く、心を癒していくとか寄り添うっていうことを仕事にされていますし、実際コールセンターのお仕事でも、まあ、オペレーターさんというね名称を扱いますが、カウンセラーという名前で仕事をされているコールセンターの方もいらっしゃると思いますが、まさに話を聞くっていうところですよね。コールセンターもかなり何年ぐらい元々働いてたんですかね、まあ、10年近くコールセンターで働いていたので、まあ、人の話は聞ける方だと思っていたんですよ。だけどその産業カウンセラーのその講座に通って、まあ、7ヶ月間ですかね、半年ちょっとぐらい、まあ、グループに分かれて勉強するんですけど、まあなんかこんなに私人の話聞けてなかったんだっていうのをまあ知りましたね。でも本当にあれはすごく大きな最初のきっかけだったというか、あ、自分がこんなに人の話を聞けてないんだって思ったのがすごく大きかったですね。そこに気づけたのは本当に大きかったと思います。もう本当にね、一緒に勉強した仲間とかその教えてくださる方々ですね、もうお力があってなんですけど、そこって大きいですよね。なんか人の話を聞く、しかも普通に聞くのとは違って自分のその解釈とか価値観とかそういうものを一旦置いておいて相手にだけ集中をして話を聞くっていうのが、これほどこう神経を使ったり集中したりしていくことなんだなっていうのに気づかせてもらったっていうのはとても大きいですね。ぜひ傾聴っていうことに興味を持たれた方は産業カウンセラーっていうのも一つの方法だと思いますので、きっかけにしていただけたらいいなと思います。こうやってね、こういうのがいいですよとかこういうの勉強したらいいですよとかこういうのもありますよとかって紹介してるんですけど、特に私進めてくださいって言われたわけで進めてるわけではなくて、あくまでも自分が見聞きしてとか体験したりしていいなって思ったことをこうやってお伝えさせていただいてますので、皆さんもしご興味あるものあったら、皆さんそれぞれにねまたお調べいただいたり取り組んでいただけたらいいなと思っています。 さあ今日も聞いてくださってありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってきましたので、また次お会いしましょう。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
さあ皆さんいかがだったでしょうか。4回目のちょこちょこラジオパーソナリティ、今日もあの私の独り言ラジオになりましたが、いかがだったでしょうか。前回のよりはちょっとマシになってるかな。でも何喋ろうかいろいろ考えたりするんですけど、次は どうなのかな。もう自分のオリジナル番組になるのかな。もう一回ぐらいこのちょこちょこラジオのパーソナリティとしてさせていただくのかちょっとまだ分かりませんが、ね、それこそあの最近アップしてなかったらなんかまだアップしないんですかっていうお声をいただくこともあって、ああ嬉しいな、ヘビーリスナーさんがいると思ってすごい嬉しいなと思って、ね、私も励みにさせていただいています。早く自分のオリジナル番組を皆さんにお届けできるように準備進めてまいりますので、また聞きに来てください。それでは今日も聞いてくださってありがとうございました。パーソナリティ真島愛でした。